TMN
夢から放送局。
この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは私山本しおりと
ワンコの
2人でお届けします。
おい、
はい、お今日は9月11日
お
お9月
入
ってますね。187回目です。
イエス。
いやいいね、なんか秋らしくなってきたね。匂いがね、
しっかり涼しくなって、
うん、ね、
なんか鈴虫がうるさい。
おう
この間までセミがうるさいって言ってたのに、
ね、でもさ、セミがさ鳴いてたのも、うん、なんかもう本当短い期間だけじゃなかった？
そうね、割と雨が多かったから、うん、ね、からね、やっぱ雨の日ってセミってどうしてんの？
どうしてんだろう？
木の影とかに
してんのかな？
でもさ、セミが鳴くのって、うん、あれってオスしか鳴かないんでしょ？オスがメス、メス恋人を探して、
うん、おー、そうなの？
泣いてるんだけど、うんうん、だから、うん、泣けないと出会えない、
う
ん、と思う。
じゃあ出会えない、じゃあ来年、今年出会えなかったら来年いるのかな？
かわいそう。
なんかこういう感じ、秋ってそういう感じだよね。なんか物悲しい、切ない感じだよね。
ほとんどの日を雨で過ごし、
そうだよね、
出会えず、
なんか今日なんか言ってた、東京都内が8月、うん、雨が全く降らなかった日が4日しかなかったの。
え、降らなかった日が4日、
うん、なんだって。でまあ、ずっと降ってるわけじゃないけど、ま
あ、たまに、ね、お昼とか夕方にパラッと降ったりする日があったけど、うん、あ、そうなの。
そう、全く降らなかった日
って、そんなに雨ばっかりだったの。
だったんだって。
恐ろしい。
だからでも分かんない、9月もね、もしかしたら戻っ、雨、暑さが戻ってきたり、
逆に今遅れてやってくるみたいな感じ、うんうん、
かもしれないね。
なんだけど逆にな、うん、セミもうちょっと頑張ったら、
うん、いけるから、もう一回盛り返してこれるかもしれない、ね、
セミかわいそうなんだよね、うん、あのセミね、うん、オス、メスは1回しか交尾できない、
うんうん、
だって卵生まれたらもう用なしだから、用なしって言ったらあれなんだけど
そうなんだ。
でもオスは、うん、何回でもできるんだって。
あ、
だからつまり、うん、モテる男は、うん、いろんな女を囲えるけど、女はどんどん消えていくね。オスとメスの数はほぼ半々なの、
うん、あ、生まれる時は半々で絶対生まれる。
だいたい同じ数なんだけど、うん、弱肉強食だから、うん、ライオンとかと一緒で、うん、あのメスをいっぱい囲うわけで、うん、そしたら、うん、ヒモテのセミは、うん、あの一生なさないまま、
そうなの？
ただただ泣き、
泣いたま、泣くだけで1週間終わるってこと？
泣いて死ぬっていう。
はあ、切ないわ、ね、で今更9月にそんな話をして、してみました。
秋のこの切なさを表してみました、
しましたそれでは今から放送局スタートします。この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。はい、
はい、まあ、切ない話で始まりました。
そう、お便りがですね、
はい、
前回、
はい、
184回目に怖い話をお送りしたんですけど、はい、
しましたね、
ガッツリ。なんとですね、これがね、反響が多くてですね、
大人気でしたね。みんなね、怖い話大好き。
だって夢から初だもんね。
確かに、ずっとね、うん、反対されてた。私はね、毎年やりたいって言ってた
もんね。そうね、ずんちゃんに反対され続けて、今年初、しかもさ、まるまる一本怪談話っていうことをやったのね。
ガッツリやりましたね。
あの、どうかな、怪談苦手な人もいるかなと思ったけど、
そうそう、なんか嫌がられるか、うん、どうかなってちょっとね、うん、私は好きだけど、うん、なんかどうだろうなってちょっと心配だったんですけど、
思ってたんだけど、
思いのほか好評でね、うん、なんか早速放送開始した途端に、ね、
コメント
反応いただいたり、ね、
とかね、あの
してありがとうございます。
ありがとうございます。
やってよかった、またやろう、うん、
ね、ちょっと時期はずれてるけど、
ね、もうちょっとね、
まあまあまあ、いいかな。
今だと寒すぎるから、うん、
か
また来年まで温めておいて、
うん、いろいろね、なんか体験談も募集してるの で、
ね、
で早速、
ね、
コメントを、ね、はい、紹介したいと思います、
はい、
まずツイッターでコメントいただいた、
はい、
ゆうさん、
はい
はい、夜聞いたの失敗。夜聞いたんだ。
、はい、私がねブログでね、うん、ぜひ夜に部屋を暗くして聞いてください、
うん、あ、そうなの。
んない。だからか、
えそうかそうか、本当にね夜聞いてくれたら怖すぎたらしくて、
そう本気で怖いから後半は明るい時に来ますっていう、
怖すぎて途中でやめちゃったそうです、うん、すいませんでした。
そっか夜聞くのは確かに、でもだってここ収録中に聞いても私怖かったし、
そうね、うん、怖かったね、なかなかね、うん、なかなか収録もしかもあれ収録夜
夜だった、
ちょっといつもと違う時間帯にね、そうそうそうやってたからね、ちょっと帰り怖かったね、
うん、私ずっと鳥肌立って
たなんでまた
来るそうそうそうそう、
そして、はい、お便りもいただいてます、はい、紹介させていただきます、はい、富山県にお住まいの KP61 さん、いつもありがとうございます。まんこさん、山本さん、こんにちは。
こんにちは。
残暑厳しい今日この頃いかがお過ごしですか。ボリューム184のイメカナ階段聞きました。まんこさんのお話も山本さんのお話もとても怖くて面白かったですよ。ありがとうございます。個人的には山本さん自らの体験談が聞きたかったかなとも思いつつ、あまりそういった体験をされていない方もいらっしゃるのでこればっかりは仕方ないですね、というわけで、
うん、そうです、私なしなんです霊感が。
でもお父さんがすごかったじゃん。
そうなんだよね、
聞いてない人はぜひ聞いてください。あのしおり父がすごすぎる、
全然な
ん、むしろしおり父来年ここに
やばい、来ちゃうから呼んだら。
もっと多分ね話してない話
いっぱいある、すっごい喋る人だから。
あそうなの、超楽しい。ちょっとさ今度録音してきてよ。インタビューしてきてよ。
あのね実家に帰った時にさ、
はい、そしてお二人に影響されて私も今回はこの夏体験者不思議な話を書いてみましたって言っててね、
はい、
実は添付ファイル A4 にして14枚にも及ぶ超大作を送っていただいたんですが、
そう
本当にねこの夏にすごい不思議な体験をね、うん、ケンピスさんされたそうで、
はい、
なんかがっつり読ませていただいたんですけども、あまりにも長いのでちょっと番組は紹介、う
ん、
でも、ね、しきれない、
そう長いんだけど
面白くない
からちょっと
面白いんだけど、そうすごいね、うん、面白いお話、面白いって言ったら、うん、ね、なんか不思議でちょっと怖い話だから、
怖かった、私読んでゾッとしたもん、
ね、びっくりだよね、ちょっと長くなってしまったんで、うん、番組では紹介できないかもしれませんが、うん、ごめんね長かった、うん、ぜひお二人に読んでもらいたいです、読ませていただきました、うん、ちょっと簡単にどんな内容だったかというなんかがっつり、はい、なんかねもうすごいの挿絵とか ね写真とか地図とかも ね入れてね、
すごい分かりやすくなってた、
詳細にもうこれを冊子にすれば良いのではというぐらい、
うん、なんか一冊普通に物語ができてるよ ね
お話がすごい最初からタイトルとかもついてて、うん、面白かったです、ありがとうございます。
じゃあお願いします。
海に浮かぶものというタイトルでね、まあ、ちょっと全部は紹介しきれないので、はい、実際どんな体験をされたかちょっと軽く紹介させていただきます、はい、KP61 さんがですねこの夏に息子さんと、うん、はい、お盆近くにですね海に行かれたということ で海をいつも行く海水浴場じゃなくてちょっと遠出をして海水浴場、
あ、
ちょ
っと遠いね、いつも行って
るところじゃないところじゃない、ちょっと隣の市かな、うん、ちょっと遠いところにね行かれた、そのね初めて行くところだったのかな、うん、なんですけれども、どうもそこがちょっと暗めで、うん、松とかがいっぱい、
あ、はい、影になって
る、ね、そうそう影が多くて、うん、ちょっと暗っぽくて雰囲気がちょっとどんよりしてる感じのところで、うん、ちょっと気持ち悪いなと思ってたんです、うん、で息子さんもなんかちょっとあんまり乗り気じゃない、息子さんが行きたいって言って言ったのになんかちょっと暗く、
ちょっと嫌だと、
暗くて嫌だねっつって海入らずにブラブラしてたら、うん、なんかねその海水浴場で、まあでもせっかく海来たからって砂浜をうろうろしてたら、うん、なんか砂浜のところに、うん、波打ち際のところになんか黒い人影がいっぱい見えるって、
うん、
息子さんが、息子さん KP さんも見えたのかな、これは黒いもやのような影がたくさん見えるって、
うん、
でなんかちょっと嫌な感じがするなと思って見てて、うん、でも別にここはそういう事件とか事故があったとこじゃないのに変だなと思ってたら、うん、なんかたまたま近所を通りかかったおじさんに声をかけられて、うん、なんかあれが見えるのみたいな、どうもそのおじさんも見えてたらしくて、うん、でそのおじさんによくよく話を聞いたら、うん、ここはすごい昔戦争の時にすごいたくさんの人がなんか焼け出されて焼け焦げて砂浜にたくさん遺体が、うん、ご遺体が転がっていたので、なんかその時の霊がまだ成仏しきれずにここにまだ集まってるんだっていう話をしてもらった、
うん、
あそうなんだ、そんなことがあったんだっていう話を聞いてて、でそのおじさんがですね、何しなんかこんな、うん、そんな話をね、
そんな見えてる状態のところにわざわざ来てるんだもんね、
わざわざ来て、え、なんかここで泳ぐんですか、うん、海パンとかで割と泳ぐ気満々の格好だったらしいの、うん、でそれで怖い、怖くないんですかみたいな話をしたら、その方は泳ぎに来たんじゃなくて、うん、どうもお寺のお坊さんだったらしくて、うん、でお坊さんが、うん、この時間がある時にね暇を見つけてはここに供養のために来てると、なんか成仏しきれない幽霊がまだまださまよってるから、
いるから
供養しに来てるんだっていう話を聞いて、うん、あそうなんだって、 うん、そんな人もいらっしゃるんだなっていう話を聞いて、で結局やっぱりそういう話も聞いちゃって、ちょっと気味が悪いからっていうので、うん、なんかちょっと海に入る気にはなれないから帰ろうかなって、
じゃあそこはもうやめようかって
なったんだけども、その息子さんが、うん、 ちょっとそのどういう風に除霊とか供養とかをしてるのか見たいっていう、うんうん、
まあ気になるよね。そう言われたらね、
なったので、うん、なんかまあ海には入らずに近所の喫茶店に入ってちょっと遠くから眺めてようかみたいなの、松井市みたいな感じで入ろうとしたら、うん、喫茶店にいたらどうも救急車が急に来て、うんうん、俺なんか誰か倒れたのかなって、そんなに人気もなかったのにって思ってたら、どうもそのさっきまで話してたおじさんが、まあお坊さんですよね、お坊さんが倒れて救急車で運ばれてしまったということで、あ、なんかおじさんどうしちゃったんだろう、さっきまで普通に喋ってたのにねみたいな感じだったんだけど、
溺れちゃったみたいなことだよね。
そう、なんかどうしちゃったんだろうねって話をしてて、うん、なんか心配だねって話をしてたら、息子さんが、うん、でもなんかあのおじさんはもう助からないと思うみたいな話をして、うん、なんでって話をしたら、うん、さっき喋ってる間からあのおじさんはちょっともう影が薄かったから、うん、ひょっとしたらもう助からないかもしれない、ね、
息子さんはそんなことが分かってたの？
息子見えすぎではみたいな話だよね、
霊感があるんだ
ね、っていう話をしてて、うん、なんか結局どうなったんだろうねって言ってたら、うん、なんと翌日、うん、地元の新聞を見たら、その新聞に、うん、そのまさに2人が行った海水浴場でそのおじさんが亡くなったというニュースになっていたという、
じゃあ助からなかったんだ。
そう、結局本当に息子さんの言う通り、うん、助からずお亡くなりになってしまったという不思議な体験。まあね、黒い影を見ただけでもすごいのに、その時に供養に来ていらっしゃったお坊さんが亡くなる寸前に立ち会ってしまったという、何か最後にその話を伝えて、
まあ
連れて行かれちゃったのかもしれないけど、でもね、普段だったら多分誰も人が寄りつかないようなとこなんだ。
あ、でもね、人がいっぱいいたらしいよ。
あ、いたんだ、うん、ごめん、そこが
そうなんか人が
いたけど、なんか雰囲気が悪かった、
うん、そうなんだけど、なんか駐車場がいっぱいだったみたいなにしても ね、でも怖いね。多分そのでもそんな、ね、おじいさんがさ普通に来てるだけだったら誰も気づかないじゃん。
普通にそんな話しないでしょ。
そう、でもその息子さんと KP さんが、いや、なんか人がいあの、うん、焼けてる人が見えるみたいな話をして、
う
ん、
怖いよね。
でおじいさんがたまたま、いや、あれが見える君たちも見えるのって話で、そこで会話をしてなかったら、おじいさんはもう訳も分からず、
ね、ただ亡くなっただけだったのに、
溺れて亡くなっただけの人だよね。
この KP さんたちが出会ったことによって、うんうん、なんだかその死に意味が、
でもさ、これだってさ、
怖い。
KP さん親子しか知らないじゃん、このやり取りを、
ね、他の方、海に来てた人とじゃ何も知らずに感じてないのか、うん、その黒いもやの中で泳いでたってこと。
そうじゃない、感じない、
怖い。
でもなんかね、どこだったっけ、
すごい超大作
なんです。割と浅瀬の海なのに死亡事故が、ね、あって、
あ、多いんだ、
うん、なんでだろうみたいなことを言われてるらしいの。
じゃあやっぱりそういう、う
ん、だからもしかしたらこのおじいさんが亡くなったように
引っ張られて
亡くなったりとかした人もいるのかもしれないなと。
怖いじゃん、
うん、らしいですよ。
すごいな、うん、なかなかない体験ですよね、うん、
いや、でも怖い、うん、海水浴場怖いよね。
海って怖いよね。
怖い。
でもさ、たまたまさ、うん、いつも行く海じゃなくて遠くの海に、
もうだから、なんだろうね、それもさ、もうそこからちょっとさ、引き寄せられてるんだって。
なんかあるよね、うん、息子さん呼ばれた、息子さん大丈夫、
そう
心配になった息子さんそういうの見えすぎだし、呼ばれてるよね、これ確実に、うん、もう海に入、もしさ、これ、うん、おじさんに会わずに、うん、せっかく海来たしって入ってたらどうなっちゃってたことか。
それも危ない、助けられたのかもしれないしね。
お坊さんに出会ったから入らずに済んだ、うん、かもしれないね。もしかしたら溺れてたのは、うん、息子さんとか KP さんだったかもしれない
し。
怖
っ。だってそのさ、おじいさんからその話を聞かなければ、いや、そうは見えてるけどそんなはずないでしょ、ね、なん
かだってそんなさ、うん、話聞かなかったら分かんないもんね、うん、そんなのという怖い話、超大作、これどっかで本にした方がいい、ね、
新聞の記事とかも送ってくださって、
ね、すごい克明に、まあね、あんまり詳しい話はもし紹介するんだとしても、うん、あんまりね、詳細は言わないでほしいっていうことだったんですけど、でもこれはなかなか、
そう、なんか
すごいなかなかない体験だなって思いまして、びっくりしました、はい、そんな、うん、ちょっとごめん、お便りがまだ そんなね、うん、寿司な体験の話ありがとうございます。もうすぐ番組も200回を迎えますね。ありがとうございます、
はい、
お二人の放送になってから意欲的に新コーナーも取り入れられてるみたいなので、うん、200回記念放送は期待してもいいのかなと今からハードルを上げておきます。
そうなの、あと13回で200回なんだよね。
早いよね。あと13回かなんか怖いな、
うん。中3
やめようやめよう、そういうこと考え出すと怖い。この暑い夏が過ぎれば味覚の秋がやってきます。わんこさんのダイエット企画にもいろいろ障害物が現れそうですが頑張ってくださいね。はい、というわけでありがとうございます。
ありがとうございました。
不思議な体験だった。
怖いね。
これでもすごい超対策だから、うんうん、何らかホームページなど作った方がいい。もったいないよね。
もったいないよね。でも通して読むとかなりゾッとする。
なかなかね、うん、全部読むと多分ね、うん、1時間超えるから。
うんうんうん、これね夜は読まない方がいい。
ざっとざっとしかね。ちょっと怖いね私もね。うん、あんまり詳細は触れずに置きます、うん、
はい、
考えれば考えるほど怖いかな、これ。
怖いよね、
本当にリアルだし、うん、超最近あったことだから。そうそうそう、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、お便りまだまだありますが、はい、時間が
ちょっとそうですね押してるの で
後半にしましょう。
はい、まだまだ後半も続きます。